おはようございます。ここに立つのは自分の記録を見たらですね、14年ぶりなんですね。当時はですね、斉藤豪樹先生からですね、おすすめがあって、やっぱり祈りに関するヨハネによる福音書だったと思うんですけども、その箇所からお話をしたと思いますけども、後でいろいろご指導を受けましたけども、私はもう一つの顔ですね、福間キリスト教会の協力牧師であると同時に医師であり、21年前から重症心身障害施設の久山療育園に勤めております。で、あんまり医者はですね、大きな声で話さないんですよね。あまりこう人のこう病状をこう大声で話すということに慣れてないの、それ勝手に自分で言い訳にしてるんですけども、ですから、声の通る 大きな声の通る人は大変こう素晴らしい賜物を持って与えられてるなというふうに思うんですけども、今日はこうマイクでですねがありますので、本当に良かったなと思っております。先ほど木戸兄弟が証しをなさいました。私も今年70歳になりますが、なかなかどういうんですかね、心静かなっていうことにはとても至りませんで、もういつもこう反問しながら聖書を読んだり祈ったりすることでこう導かれてるなっていう気がします。私は木戸兄弟の証しを聞いておりまして、こんなふうにやっぱり神様が働いておられるんだなというふうに感じるわけで、やはり礼拝における証しというのは大変大事だなという気がするんですね。だけどなかなか続かないですね。年に1回信徒は1人証しをしましょうとか言っても、なかなかいつの間にか断ち切れてしまう。それほど証しというのはやっぱり真実がこもっているんですね。ですから、もちろん聖書を共に学ぶという、聞いていく、傾聴するということはですね、大切なことですけど、その証人一人に、神様が働かれたことっていうのはとても素晴らしいことだと思うんですね。私もですね、全然本当にこう天理教があるし、神棚があるし、家の代々の宗教は曹洞宗ですかね、禅宗の曹洞宗、で様々なんですけども、似たような経緯で、ちょっとミッション系の学校に行って聖書に触れて、そして父親がちょっと容態が悪くなって、郷里の県立高校に変わって、どうしてもやっぱり気になったんですね、聖書がですね、聖書の言葉が。で、先ほど一宮を照らす光というふうにおっしゃいました。私に示された一宮の光はですね、ヨハネによる福音書8章12節の私は世の光であるというイエス様の言葉だったんですね。そのことがずっと頭に残ってて、それで教会を訪ねたと。家の真ん前に教会はあったんですけども、ちょっと照れくさいから歩いて20分ぐらいのところの教会に行ったんですけどね。で、高校3年になったばっかり、まだ17歳の時にですね、洗礼を受けて、クリスチャンになったんですね。それで、18歳になって、大学をこちらの方になりましたので、紹介を受けた比較的大きな日本キリスト教団の教会に行っては見たんですけど、なんとなくこうどういうんですかね、ちょうど規模が30人40人ぐらいの教会に馴染んでたもんですから、だんだん足が遠のいたと。そのうちに非常に学生運動がもう激し くなってですね、反戦平和とかですね、そういったこともありまして、私の家はもともとその非常に保守的な親がですね、父親が保守的なことをいつも言ってたんで、ところがそこで知ることはもう全く自分が教えられてきたこととは違うということで、もうコロッと変わって反戦運動なんかに入って教会からこう離れた時期がありました。でもそのうちにやはりやっぱ時代を貫いて確かなっていう思いになったのがやっぱ聖書なんですね。で、ちょうど友達が中村哲君って言って、アフガニスタンとかね、パキスタンで医療活動というか今水路を掘ったりしてるんですね。で彼の言ってる霞ヶ丘キリスト教会に、転籍をすると、日本キリスト教団からバプテストに転籍したということですね。そこで梅木ご夫妻ともお会いしましたですね。もう40年ぐらい前になりますかね。で、その後医療関係でずっと進んでたんですけど、21年前に、久山霊験に、ご縁があってというか、いろいろ妻が病気したこととかとも関係がするんですけど、でそのうちに、九州バプテ神学校で学ぶようになって、瀬戸先生にも新薬学を教わったと思いますけども、本当にこうなんか自分がこう選び取っていった、自分がこう道を選んでいったようにあるけども、実は多くの方々と出会ったり、自分にとってはその方々が案内になってくださったとかですね、そういったことがですねやはりあるんだなというふうに思っております。で私は大体教会でもそうですし、久米霊験でも海洋集会といって、月1回ぐらいの奨励を担当してるんですけど、その教会はですね、教会歴っていうのがまずこうプロテスタントでもこう大事にしてるところありますね。クリスマス降誕節に始まって、それからそれ喜ばれてイエス様の交渉外をこう覚えながら、そしてイエスちょうど歴史の中心点であるイエス様の贖いの十字架、それから死を引き受けられたことで、その死によって全ての人に救いが開かれたこと、そして死に打ち勝たれたこと、そして昇天なさった後に助け主を使わされる、でその助け主が復活のキリストの御霊として今日も教会を導いて、あるいは一人一人を導いておられるという、そういうことですね。ですからそういうことを意識して、大体奨励するときも聖書箇所を選ぶんですね。今年は4月16日がイースターでありました。そしてそれからずっと5月2日あれですね、25日が昇天日、そして6月4日がペンテコステということですね、いうことです。そういうこう流れの中で、やはりイエス様のおっしゃったこと、なさったことをこう思い起こしながら、イエス様の交渉外をいつも覚えるということが、一人一人の大切な何て言いますかね、導きになるんじゃないかなと思いますね。で、今日はその祈りっていうことですけども、そのこのテモテの第一の手紙から選ばせていただいたんです。このテモテっていう人は復活のキリストと出会った、復活のキリスト自らが召し出された使徒パウロの同路者ですね。でその実はですね、その聖書の研究をすると、新約聖書の 27巻のうち13巻はパウロによって、あるいはパウロの真筆といいますかね、実際にパウロが書いた手紙が6つ、しかし7つはですね、当時はよくあって、人別に名前を語ったわけじゃないんですけども、その指導者の名を冠するという習慣があったんで、まあおそらく書かれた年代はもう1世紀末から2世紀ぐらいと言われてるんで、もうパウロもすでにもう殉教の死を遂げていましたし、テモテもいなかったと思うんですね。だからその信仰をずっと受け継いだ人が諸教会に回覧してやはり読んだ手紙だから、ずっと見るとですね、挨拶から始まっておりますけれども、教会もしくは信徒一人一人に向けた、共同する手紙ですかね、そういったことであることがよく読み取れるわけですね。今日はその中で今日の説教題を願いと祈りと取りなしというふうにさせていただいたんですけども、一節ではまず第一に進めますと書いてます。公約ではそこでまず第一に進めるとあります。でまず第一に、初めにということですね。ですからもう本当にこうイエス様が昇天なさった後にこう歩き始めた初代教会、そして次の世代になりますかね、その教会ですから、まだまだやはり異なる福音といいますかね、律法主義なんかから抜け出られないという、またヘレニズム思想なんかが入ってきたりですね、そういったことがある中でやっぱ混沌としてたと思うんですね。でそこでやはりもう本当にこう食い入るようにその手紙を回覧して読んだんではないかと思うんですね。で最初にっていうことの中に願いと祈り、そうですね、願いと祈りと取りなしと感謝と捧げなさいと、これが第一歩ですということですね。でこれは信仰の何て言いますかね、要諦でもありますし、祈りの要素でもあるというふうに思うんですね。祈りを通して私たちは神様にいろんなことを申し上げますし、そこから示しを受けることがあります。で大事な要素はそのただ何してくださいかにしてくださいだけじゃありませんで、こんなことがありました感謝しますということもありますし、病気の先ほどあれですね、手術を受けられるという報告がありましたけども、その方のためにどうか主と共にいて癒しの御手を与えてくださいという祈りをですね、そういう祈りにこう開かれているわけで、あるいは友達のためとか自分の家族のためにどうか主をあなた様がその道を備えてくださいという祈りですね、そういう取りなしの祈りっていうのが非常に大事な祈りだと思うんですね。であとでもイエス様の十字架上の祈りもそうだし、あれですね、ステパノが迫害を受けた時に祈る取りなしの祈りなんかもすごいですね。自分を殺そうとする人のために祈ると、そういったことにまで開かれているということではないかと思うんですね。で、それほどに祈りは私たちの信仰生活って言いますか、私たちの生涯の基本であるということをですね、このパウロの信仰を引き継ぐあれですね、伝道者にを通して伝えられているわけです。で一切に先立って祈りから始めるということがですね、あろうかと思うんですね。先ほどは信仰の規範まず第一にって言ったことが信仰の規範って言いましたけど、祈りの内容にも当たるわけですけども、それほどに祈りは多様である豊かであるということを 言ってると思うんですね。すべての人々のために捧げる祈りということですね。特に今日やはり非常にやっぱり平和が脅かされておりますからですね、やはり私たちは絶えず祈らないといけないと。まあ福間キリスト教会のタミヤ牧師はずっと沖縄の基地についてね、路上ライブをしたりですね、その反戦的な語りかけをこう続けているわけですけどね、やはりこれもやっぱり平和を作り出すっていう私たちはその使命を与えられているということですね。そういうふうに祈りが多様であると同時に私たちの生き方も多様であるわけですけども、しかしキリストにあってやはり一つとなるということだと思うんですね。でそのことがこれはやっぱりまだ幼い教会の歩みに、教会や信徒の歩みに向けた言葉だと思うんですけども、それは私たちが安らかで静かな一生を真に信心深くまた謹厳に過ごすためであるというふうに書かれているわけですね。本当にやっぱり人間は迷うものであり弱きものであるというふうに思うんですけどね、常にやっぱり心が揺れ動いていると。しかしこの祈りを通して、踏み固められている、ていく道はですね、安らかであり、信心深くまた謹厳にってありますけども、これはまた言い方を変えると経験にまた威厳を持ってということですね。だから膝をかがめる姿であると同時に、やはり威厳を持った姿であるということではないかと思いますね。反り繰り返ってるのはですね、別に偉いわけじゃなくて、むしろこう膝をかがめる姿の中にやはり、あれですね、威厳を与えられているということだと思うんですね。でしかし自分でそれをなそうと思ったらですね、人間はやっぱりいつも間違うわけですね。ですからやはり祈りにを通して聞いていかないといけないということがあると思うんですね。私が好きな本にヘンリー・ナウエンのことをよく紹介するんですけどね、人間が陥りやすい3つの誘惑があると。それは人の関心を求めるとかですね、名声を求める、力を求めると。でナウエン自身もカトリックの司祭であって、ハーバードやイェールの神学部の教授という、名声がこう高まっていってですね、もう本当にあちこちから講演に招かれ、しかし心のやっぱ霊的な枯渇を覚えということで祈り求めていた時に、箱舟という意味のラルシュ共同体というのがありますね。で全世界にあるんですけども、カナダのデイブレイクにあるそのラルシュ共同体に行きなさいという道を示されたわけですね。もう栄光ある地位をすべてかなぐり捨てて、そこで一人の知的障害者と一緒に生活をする、でお世話をする中で彼があなたを癒すというふうにですね、そういう示しを受けたということですね。だから聖書で教えられていることはしばしば逆説の真理があるなという気がするわけですよね。だから大体人が望むことをそのまま望んでたら、人間はこうどんどん傲慢になっていくわけですけども、三木夫人が修法でまとめてくださったニューヨークリハビリテーション病院の壁に掲げられた一患者の死っていうのがですね、これは非常に何て言いますかね、私もあれしばらくこうトイレの壁に貼ってたことがあるんですけどね、やっぱりよく人間の姿を表してるなっていう思いがするんですね。 先ほどのヘンリー・ナーウェンの人間の陥りやすい誘惑もそうですけども、やっぱり祈るときはですね、やっぱりどうかこの困難から抜け出させてくださいという切実な祈りもありますけども、やっぱりもっと具体的に言えば宝くじが当たりますようにという祈りはあんまりしないと思いますけどね、合格祈願とかいろいろ商売繁盛とかありますでしょ。だけど聞かれるかどうかはそれは神様の御心次第ですから、ご利益がなかったと思ってやめたらですね、そこまでだということで、ちょっと読んでみますと、大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった、力を求めたのに弱さを授かった、より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた、幸せになろうとして富を求めたのに賢明であるようにと貧困を授かった、世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに神の前にひざまずくようにと弱さを授かった、人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのにあらゆることを喜べるようにと命を授かった、求めたものは一つとして与えられなかったが願いはすべて聞き遂げられた、神の意に沿うものであるにもかかわらず心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた、私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだと。でこれどういう人が どういう状態で書いたのか分かりませんけど、多分リハビリテーション研究所ってありますね、なんかやっぱり不自由があったんだと思うんですね。パウロも肉体にやっぱトゲを持ってこの弱さを晒してくださいということを祈ったけども、かえって弱さを授かったとそのいう箇所がありますですね。だから先ほどあれですね、瀬戸先生が信仰を持ってそんなこと何一つありませんというふうにですねおっしゃってたのはその通りだと思うんですね。だから損か得かっていうのはやっぱりこの世的な価値基準じゃないんだろうと思うんですね。やっぱりもうどん詰まりになってもう声も出ないという苦難の中にあっても、やはり呼びかける方がおられるということがですね、私たちに大変大きな支えとなるんではないかと思うんですね。ホーサイスっていう人は祈りは食物と同様にまた神聖の力と健康の感覚をもたらす、祈りは力である、祈りは労働であるというふうにですね、そのこれは斉藤豪樹先生の訳ですけどね、そのようにですねあります。私も大体そうは言っても食前の祈りぐらいしかちょっとしないんで、その時にもいろんなことをこう祈ることができるわけですね。で、4月5月っていうふうにそうですね、そんなに頻繁にあることではないんですけども、久米霊園に契約して長期入院している方が一人一人、2人お亡くなりになったわけですけどね。で以前はもう成人たしないで亡くなる方が多かったんですけども、その58歳と59歳でその人の一生ってどんなだったんだろうかなと、もうほとんど生まれ落ちてから大きな障害を持って、人間的な価値判断基準で言ったらこんなそんな人生はないと思われるかもしれないですけども、家族をはじめ多くの人に愛された生涯でもあったということをですね、これはもう言って間違いないだろうと思うんですね。で、私たちがやっぱそういうことをこう気づかされるのもやっぱり祈りを通してではないかと思うんですね。信仰生活に祈りは決して欠かすことができないわけです。祈りの生活こそがそのパウロによってもですね、信仰の勝利の秘訣であるというふうにですねこう言っているわけですね。で、イエス様はさっき申しましたけども、そのゲッセマネの祈りとか十字架での祈りとか、イエス様が祈られた 祈りを通しても私たちは学ぶことが教えられることがありますし、まあ、最大の祈りっていうのは主の祈りですね。毎週教会で多くの教会、ほとんどの教会が主の祈りに祈るんじゃないかと思うんですけどね。やはり大変意味深いものがあると思うんですね。まあこの筑紫の南教会もですね、こうして、召し出された群れの方々がやはり教会を建て建造し教会組織をしっていうふうに成長させてくださっているわけですから、一人一人が十分に用いられているということではないかと思うんですね。まあ当時の、まあ、1世紀2世紀の教会に比べたら私たちにはたくさんのものが与えられておりますけれども、ただ信仰についてはどうなんだろうかなっていう気が、まあ、するわけですよね。やっぱり騒音にあるいはいろんな他に世の力を求めるということに私たちのこう思いがこう活気されようとしてるんじゃないかなと。でその時こそやはり祈りを持って神に訴え問うて示しを受けていくということが大切ではないかと思いますね。では一言お祈りをいたします。慈愛に富田もご在庭の聖なる御神様、今日もこうして敬意いたします筑紫の南教会の兄弟姉妹ともどもに礼拝を捧げることができましたことを感謝します。私たちは本当に何の功績もないものでありますけれども、ただただ安様のが共にいてくださり御霊によって導いてくださることを思い心より感謝します。どうぞ私たちに祈りの道をどうぞこれからも与えてください。また手術を受けようとなさっている姉妹にどうぞあなた様の御力を与えてくださいますように、誠に、ただしい、メッセージでありましたけれども聖霊によって支えられましたことを心より感謝します。この言い尽くしませぬ感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。